今日はこのところからキリストの愛と希望、キリストの愛と希望という題で御言葉を取り継がせていただきます。昨年度、2009年度ですね、の年間報告総会資料の皆さんにもお配りしましたが、その中で、新年度もうすでに入っていますが、2010年度のこの教会テーマをキリストの愛の実践として、掲げました。でそのテーマに即したメッセージをこの来月からですね、来月の中旬ぐらいから始めたいと考えているんですが、そのためにまず今日とですね、来週はですね、キリストの愛、まあ基本的なことなんですけれども、キリストの愛について共に見ていきたいと思っています。今日はまずキリストの愛とは何か、キリストの愛とは何か、これに生き、これを実践していくっていう上で、私たちはこのキリストの愛を知らなければそれはできないわけですよね。まあ、そういう意味で、まあ、確認の意味も含めて今日はこの御言葉からこう共に見ていきたいと思っているんですが、キリストの愛とは何でしょうか。もう一度今読んでいただいた8節のところを見るとこう書かれています。私たちが罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと。私たちが罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。キリストの愛とは神の愛と言ってもいいと思います。ここには私たちが罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったとありますが、神様は一人子のイエス・キリストの死を通して、十字架の死を通して私たちに対するご自身の愛を明らかにしてくださいました。なぜイエス様は罪人の私たちのために自ら命を捨てるほど、死ぬほどに私たちを愛してくださったのか、また今も私たちを愛し続けてくださるのか、それは私たちが正しい生き方をしているからでしょうか、また私たちが情け深い人間だからでしょうか。どうぞ皆さんご自分のことをですね、顧みていただけたらと思うんです。皆さんのそのご自分の正しさは、誰かが死ぬほど、皆さんその正しい、私は正しいって言える方はおられでしょうか。あなたの正しさはこのキリストの死に値するでしょうか。あなたの正しさは常に変わることがなく、神の正しさ、神の義と等しいものでしょうか。情け深さはどうでしょうか。あなたのその他の人に対する同情心、情け深さ、それは、神様がですね、無償であなたの罪を全て許さなくてはいけないほどに、あなたは情け深い人でしょうか。まあ、ある人だったら、ね、恩を受けた、この誰かにお世話になった、この人のためなら自分はこう何か、ね、してあげたい、それが最終的に死を、迎えることかもしれないですけれども、それぐらいこうしてくれた義理ですよね。義理で、その人のためだった命を捨てるっていう、そういう世界もあるかもしれないですけれども、皆さん自身はどうでしょうか。あなたのその情け深さが、他の人がそのあなたのためだったら私は命を捨てることができるというほど、あなたは情け深い人でしょうか。イエス様が私たちのために死んでくださったのは、私たちのその正しさのゆえでも、また情け深さのゆえでもありませんでした。それはイエス様が神の独り子として、神様から、父なる神様からこの使命を受けて、それゆえにこの命を捨てるということを実行されたわけです。自分では自分の命をどうすることもできない私たちのため、生まれながらにうちに宿すその罪ゆえに、 必ず死ななくてはいけない、必ず死を迎えなくてはいけない私たちのために、神様は何とかして私たちを救うため、私たちをその罪と死の支配から恐れから、解放するためにイエス様を使わせてくださった。イエス様のその死の背後には、全知万物を作られた神様の私たちに対する、あなたに対する深い深い憐れみと愛とが土台となっています。ですからイエス様は、神様がご計画されたその救いの技を、救いの道をですね、ご自身が十字架を背負うことによって、ご自身がその十字架を通して完成することにより、神の愛を身をもって示してくださいました。けれども十字架の出来事は世界中で多くの人が知識としては知っています。しかし全ての人が必ずしもこれを自分のものとして、つまりクリスチャンとなる決意へとこう行くまでには至らない、神様を信じるまでには至らないという現状があります。それはなぜか。それはキリストの愛はただ情報として知るだけでは十分ではない。それを分かった、あ、そうですか、では私とはほとんど関係がない。今月ですね、ワールドカップのね、ニュース、ワールドカップが南アフリカでもたれ、こうね、こうニュースでもされていましたが、ただその情報を私たちが知るだけでは私とはほとんど関係がない。イエス様が十字架に死なれた、これが神の愛だって言った時に、あ、そうですか、では私とは関係ない。それを私たちが信じる時、個人のものとして、自分に対して示されたものとして信じ受け入れる時に、初めて私たちのうちに神の愛は実現するんです。それを可能にしてくれるのが聖霊なる神、ホーリースピリットです。聖霊は私たちの目には見えませんけれども、この方の助けと働きがあってこそ、私たちはイエス様の愛、神の愛を自分のものと信じて、自分のものとして信じ受け入れることができるわけです。ですからいつも言います、聖霊がどういうお方かであることを知ることが私たちにとってはもう本当に生命線になるって。これがなければ、あ、私は一生懸命神様を信じて従ってる、でもどっか虚しい、どこか神の愛がわからない、いい自分の頑張りだで終わってしまいます。けれども聖霊様を知るときに、あなたはこの方によって神の愛を本当に日々その愛に生きることができます。今皆さんどうでしょうか。聖霊は、あなたは聖霊がどういうお方かをご存知でしょうか。聖書にはこうこうこう書いてある、そういうことはできるでしょう、並べることはできるでしょう。けれども聖霊はこういう方だって、私をこういうふうに導いてくださった方だと、そのようにして告白できるでしょうか。日々この方の助けを待ち望みつつ歩んでおられるでしょうか。聖霊の働きを知る、簡単な方法というのは、あなた自身がもうすでにイエス様の愛を知っているかどうかですよね。その愛を信じているかどうかを考えると、その結果を通してですね、聖霊が働いてくださったっていうことを私たちは知ることができます。これは本当にたくさんある中のわずか一つの例えですけれども、聖霊は感じない、わからないではなくって、もう私はその聖霊は見てないんだけれども、イエス様の愛がわかる、イエス様を信じると言った時には、もうすでにそこに聖霊の助け導きがあるということができるわけですね。ですから、これはですね、けれども、そのイエス様を信じてない人にとって、聖霊が私には働いていないということではありません。聖霊様が働きかけてくださるので、私たちは、それを分かること、その信じることができるので、すでに働きかけてくださっているので、そのところはどうぞ信じてですね、神様はご自身の霊を通して私に働きかけてくださっているんだ。 私が本当に教会に来ることもそう、他のクリスチャンの人と接することもそう、聖書を読む時にも、あ、神様は私に働いてくださってるんだということを信じて、行かれる時に神様のことは分かるように神様が示してくださいますので、どうぞ信じていただきたいと思うんですね。すでにあなたがキリストの愛を自分のものとして信じ受け入れているならば、それは聖霊があなたにそれを示してくださったということをぜひもう固く信じていただきたいと思うんです。もう信じたっていうところだと思うんですけれども、そうだ、私にも主は働いてくださったんだ、その同じ聖霊が今日私を導いてくださっている、その信仰にですね、私たちは共に立たせていただきましょう。私たちがこの神の愛を知るのは、特にね、私が頭がいいとか、他の人より優れている、ね、それこそさっき言いました、私はマシな生き方をしてきた、正しい生き方をしてきた、他の人に情け深い生き方をしてきた、だから神様から情けを受けたんだ、ではないわけです。罪人であった時ってあるように、私たちがそんなことも全くわからない、それこそ自分の正しさ、ね、自分の生き方を誇っている、そういうようなプライドの高い、そのような私たちである私たちのために、主は死んでくださり、この聖霊というお方を通してご自身の愛を示してくださったわけです。ですから、その聖霊の働きかけに私たちが信仰を持って応えた時に、神の愛は私たちのうちに実現し、そして日々実現し続けるんですね。その信仰を持っていきましょう。主要会が終わりですね、私がこの主要会を通して信仰へに導かれたということもあり、またこれからこのキリストの愛をこう共に見ていく中で、もう一度自分自身のお証しをさせていただきたいなと導かれたので、この先詳しいことは、今日はあれですけれども、このお証しというか、救いへと導かれたことを、少しお話ししますけれども、ぜひ皆さんもその主の愛、もうね、救われたっていうことはと、ある人にとっては当然かもしれませんけれども、それは本当に日々新しくされ、私たちはこの十字架の愛を卒業するっていうことはないわけです。日々深められ、この愛によって私たちが生かされていくときに、その信仰生活は生きてきますので、どうぞご自分のその救いの体験をどうぞ思い起こしながら聞いていただけたらと思うんですね。私は19歳の時にこのイエス様を信じ受け入れたわけですが、それまでは本当に自分は誰からも愛されていないと思っていたわけです。愛されたいという気持ちが強かったんでしょうね。その気持ちがあったけれども、愛されている実感がなかった。自分は愛される価値がないともう考えていました。なぜそこまでそういうふうに思ってたのかわからないんですが、そういう、こう価値観というか、自分の中でのセルフイメージがあったわけですね。で、そこからいつも私の心には恐れがあったわけです。恐れ。そしてその恐れが自分のすべての行動の動機となっていました。モチベーションはいつも恐れだったわけですね。喜び、ね、何か愛に満たされて希望を持って何か進むっていうよりも、恐れからこういう生き方をした方がいい、ね、正しい生き方をした方がいい、何か、ね、その足を踏み出す、踏み外すと叱られるからやめとこうとか、全てそれがこう恐れを基準にしていたわけですね。ですから、自分から積極的に何かをするということはほとんどありませんでした。また何をしても喜びはありませんでした。まるで死をただ待つだけの希望のない人生を送っていたんですね。けれども、そんな私を神様は見捨ててはおられなかった。もう誰も自分のことを表面的には気にはかけてくれてるだろうけれども、本当に気に、その愛してくれてる人はいないと思っていた。けれども、神様は見捨てておられなかった。神様は私のことをちゃんと覚えていてくださった。 そして最善な時にご自身の愛を示してくださったわけです。それは何かすごい奇跡を通してではありませんでした。ただ神の愛を知り、神の愛に生きている人々を通して彼らのうちに力強く働いておられる、生きておられるイエス様の愛を私に見せてくださいました。私はもともと、へりくつ、理屈を超えてというか、へりくつの多い人間で、子供の頃からいつも、大人たちとですね、身近な、親戚とかが、近くにいましたので、いつも、そういう話し合いをしてたわけですね。人生についてでいろんなことを言って、生意気なことを言っていました。で、また、そういう中に、いつも、この話が、それていく。喧嘩になる、ね、ちょっとしたことで喧嘩になる、それがある人にとっては、ね、何か妬みが あるから、一つの話題が出た時にそれが爆発するとか、常にそういう中で そういう恐怖もあったわけですね。おじさんたちが怖かったとかそういうのもあったわけですけれども、お酒を飲んで暴れるとかそういう中に、でも自分の中でそのいつもその中で、その中の理屈は何なのか、この中で何が解決をもたらしてくれるものなのか、ね、ある人にとって幸せなことがある人にとってはそれを人を傷つけて幸せになることとか、いつもそういうことが見ていましたので、自分自身もいろんな理屈をこねることを子どもの時からしていましたけれども、そのイエス様のことを知った時にですね、その信じようってすることよりもまず疑うところから入ったんですね。今思うと信じるのが怖かったんだと思うんですね。信じて傷つくのが怖い、いろんなことを自分では体験せずに見させていただいたので、見ていく中に何か恐れがあったんでしょうね。しかし神様は本当に忍耐と憐れみを持って、ただただキリストの愛をその人々を通してですね、示してくださった。私はほとんどそっちの方を選んでいないんです。実際にはどちらかというとやめとこうか、誘われてもいやどうかな、修養会、いやちょっとあまり人混みに行くのはって、今でこそ牧師になって修養会毎年行ってますけれども、いやあまりっていうような人間でした。でも一つ英語にはないんですがごめんなさい、私は在日韓国人で、確かに言えるのは、それが一つ傷であったことも確かなんですね。でも神様は不思議なようにそのところどころに在日韓国人のクリスチャンを置いてくださったんですね。で、その私が超えることのできない、恐れてしまって引いてしまうところに彼らを通してぐっと引っ張ってくださった。半ばちょっと強制的な面があっても、でもそれがなかったら、いいです、ああそうですかってなってたら自分は導かれてなかったと思うんです。でそれは私のチョイスでは決して行くところのできなかった、その一つ一つのプロセスが、神様はそういう人々を通して、もちろん在日韓国人だけではなくって、その日本の方、アメリカ人の方、いろんな人、もう挙げ出したら名前が言い上げることのできない、言い切ることのできないぐらいの方たちを通して、こう私を導いてくださった、押してくださったんですね。本当にそのようにして神様は忍耐と憐れみを持ってイエス様の愛をそこに示し続けてくださいました。決して私の目には聖霊が見えたわけではありませんけれども、確かに自分ではない、神様からの促し、神様の働きかけと神様からの後押しによって、主の愛を信じたい、信じますというよりも信じたい、信じさせてくださいというところから出発でした。その決意へと聖霊様が導いてくださったんだと思うんです。あれから11年が経とうとしていますけれども、今でも本当にその主の愛をと恵みをですね、忘れてはいけないなと思うんです。自分が牧師をしているからこのことを、ね、聖書のことを通して神様のことをお話しするのはたくさん機会がありますけれども、自分がこの愛に生かされていなければ本当に全く意味のないもの、今日こうしてお明かしさせていただいたのは、ぜひ皆さんも この時ですね、イエス様の愛を実践していくっていう時に、ぜひもう一度ご自身の救いを、イエス様の愛をですね、こう思い巡らしていただけたらと思うんです。出来事、事実自体は変わりませんけれども、その私たちが、その成長するにあたり、その今の私からまた救いを見た時に新たな発見が起こるわけです。そのなかったことが増えていくわけではないんですが、以前には気づかなかったことがまた新たに分かるようになってきます。ですからぜひそのような時をですね、イエス様の愛を思う時、救いについて思う時を持っていただけたらと思うんですね。3節から5節のところにはこう書かれています。そればかりではなく、観難さえも喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。どのような観難で あっても、その観難それ自体を喜ぶことは普通はできませんよね。困難、苦しみを喜ぶことはできない。でもその困難、苦しみ、患難の中にあって、私たちは喜ぶことができる。キリストの愛が私たちのうちに注がれているので、その苦しみ、試練の中であっても私たちは主を見上げ、希望をいただくことができるんです。希望は自分で持とうと思って、願って持てるものではないと思うんです。希望を持ちなさいよ、ね、言うのは簡単です。でも持ちなさいと言って持てるものではないですよね。イエス様に出会うまでの私がそうでした。希望は神様からのギフトです。神様からの賜物です。私たちがその患難の中で、苦しみの中で、何の助けも解決もない時に、しかし私たちは主を見上げる時に、主が希望を与えてくださいます。主の皆を呼び求める者を、主はその叫びに応えてくださるわけです。主の愛が私たちに希望を与えてくださるんです。そしてその希望は決してこの世のもの、一時的な慰めの世のものではなくって、それは永遠への希望です。たとえこの命が、肉体の命がなくなっても、決して失われることのない天国への希望です。神様はそのような永遠の希望を、今日イエス様を通してあなたに約束してくださっています。いかがでしょうか。今日あなたの心には主の愛が注がれているでしょうか。それを何か止めている、そのあなた自身が止めているドア、心のドアを閉ざしているということはないでしょうか。あなたがそれを開けるならば、主の愛はあなたのうちに注がれます。主イエスを通して明らかにされたこの神の愛を、あなたは今日受け取っておられでしょうか。イエス様はあなたをダメにするためではなくって、生かすため、希望を与えるために、ご自分の命を十字架に捧げてくださいました。主はそのように十字架の上で大きく両手を広げることによって、あなたを神の愛の中に招いておられます。あの広げられた手というのは、本当は釘で打たれたものですよね。けれども私たちが十字架を見上げるときに、主はこれはあなたのためだ、私はあなたのために手を広げる、あなたのために私は命を喜んで捧げるよと、主はそのようにいい十字架の上であなたを招いておられるんです。使徒パウロは言いました。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。義というのは、私たち、言い方を変えると、平たく言うと、幸福であったり、救いということができますが、もしあなたの正しい生き方が、私はこれだけ正しく生きてきた、私はこういう人間だから、私は天国に行けるとか、そういうものであるとしたら、イエス・キリストの死は無意味ではないか。それだったらあなたは自分の義を立てて、それで天国に行けばいい。けれども自分の義を立てれる人なんて本当は誰もいませんよね。 自分自身を見ると自分のうちにあれもこれも本当に人には言えない醜いところって皆持っていますよね。イエス様はそれを私に負わせなさい、あなたのそれを私の上に置きなさい、私が代わりにそれを取り除く、そのようにしてイエス様は十字架にかかってくださいました。今あなたは何に望みを置いて生きておられるでしょうか。自分自身を信じて自分のうちに望みを置いて生きておられるでしょうか。共に神の愛に望みを置かせていただこうではありませんか。やがて失望に終わる希望ではなく、やがて終わってしまう、やがて自分の命とともになくなってしまう儚い希望ではなくって、永遠に続く希望を主によって持たせていただこうではありませんか。その希望は決して失望に終わることはありません。このあと聖餐式を持ちます、祈る時を共に持ちましょう、今一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたの御名を心から賛美いたします。あなたの愛を心から感謝をいたします。本当に私たちが罪人であった時、いやまだその自分の姿を見ることもできなかった時に、イエス様はすでに十字架上で、私はあなたの罪を背負って身代わりとして死ぬけれども、私は3日目によみがえり、その新しい命を持ってあなたを生かすと約束してくださいました。今日今私たちが生かされているのはこのイエス様の愛、イエス様を通して明らかにしてくださった、示してくださった神様の愛のゆえですから、そのことを覚えただただ感謝をいたします。どうぞその愛のうちに生きる私たちとさせてください。お一人一人ここに集われた方々が本当に主のこの愛に、愛を知り愛に生かされることができるように、どうぞ聖霊様お一人お一人の心のドアを叩き、その中に心の内にあなたの愛を豊かに注いでくださるように心からお願いをいたします。信じ感謝をし、愛する主イエス様のお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。